FM ハイ日曜サロン。この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、 SBS メディアビジョン、プレス金型の理工製作所の提供でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日は七軒町のとんぼ屋の代表取締役で商店街振興組合七軒町名店街の理事長、久保浩介さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
とんぼ屋さんの3代目としてもう皆さんに顔も知れた方でいらっしゃいます、は
い、
い
え
い
え、とんでもないです。
街歩いても声かけられてるんじゃないですか。
そんなことはないですけど
言ってみたら本当に自分の生まれたその土地で代々やってきたものをつないでいくっていうのは楽しいことでしょうか。
そうですね、楽しいこともあればね、大変なこともいろいろありますけども、やっぱり生まれ育った七軒町って何年生まれ育った町なので、ここまでやってこれたのはその他のね、その七軒町の人たち皆さんの協力もあったり、お客様にも恵まれてたりとかね、いろんなことがあって、なんとか100年やってこれたというふうに思ってますけど、
今年100年なんですね、はい、おめでとうございます100年の重みっていうのもなんか感じられます。
もちろんね、100年前は僕は見たわけではないんですけども、
いたら怖いですよね
ただやっぱり100年間ってね、なかなかで、しかもうちの、ね、お店の場合には最初生地屋からスタートしたんですけども、
一番最初とんぼ屋さんの始まりは生地を扱ってた。
そうです、はい、
その頃っていうのは
生地だったみたいですけどね。
その頃っていうのは多分だから、はい、まだ既製服っていうのがそんなにたくさんはなくって、皆さん注文なさったり、
というかね、もう既製服どころかまだ七軒町をね、和服で歩いてる時代ですよ。1924年というのは、関東大震災がその前年ですね、23年にあって、その翌年に、オープンをしてるんですけど、その時に、ですから七軒町というか、この辺は昭和15年の静岡大火と、それから20年の空襲ですね、それでもう2回焼け野原になっているので、うちのお店もね、資料が全くその戦前のものはないんですね。
そうか、
ただ唯一、昭和天皇がご結婚された時にですね、何かその町の商業者なんかの年間をそう記念に作られて、その中にたまたまうちのそのお店のことが載ってたのですね、それを古本屋で見つけた方が、コピーをいただいてね、それが唯一その創業当時の資料
です。もうすごいことがありましたね、これ静岡のその何か漁港いただいた時の、
その詳しい、ね、経緯は、ただその昭和天皇がのご成婚記念でできた、なんか商業者の年間みたいな、かなり厚い本みたい でその後そのコピーだけがずっと手元にあったんだけれども、後でネットで検索したら国会図書館に原本があるって言ってこういうものだったのかっていう全貌がね、そこで分かったんですけど、
そのくらいに本当に歴史があるということだと思うんですが、そうか、何回かそれじゃあ、その後そういう火災にもあったりとか、それして、戦争という時代もくぐり抜けて、いつからお洋服扱ってらっしゃる。
ですね、戦後になったとは思うんですね、結局その最初も輸入した生地を扱ってたということは、多分、まだその皆さん和服で歩いてる時代ではあるんだけども、女の人はね、いつの時代もやっぱりファッションに敏感なのでね、やはり洋服を着たいという気持ちはあったんでしょう、だけど既製服がまだ売ってない時代だから、生地を買って自分で作るということだったと思うんですけど、多分そういう時代がずっと続いて、そこで太平洋戦争があったりだとか、でまた戦後復興してですね、そこからまた生地屋からスタートをするんですけども、だんだんやっぱり既製服の時代になってくると、その生地でお洋服を作る人ばっかりではなくなってくるので、そのうちで扱ってる生地を使って、うちのお店でね、 オリジナルの洋服を作るようになるんですね、うん、ですからそういう時期がしばらくあって、で1966年に初めてその、まあ、ブティックというか、はい、そういう専門店として の,、うん、お店を始めるんですね。
おじゃあもともとはそのオリジナルのいわばアパレルメーカーのようなこともしてたってこと
ですか、うん、まあ、メーカーというほどじゃないですけども、うん、その結局生地だけよりも既製服、うん、既製服というかね、そこで製品化をした方が、うん、こうだんだん売れるようになってくるのでね、まあ、時代は少しずつやっぱりそういう既製服に変わってきてると、うん、でかといっていきなりその生地屋からね婦人服店に変えるっていうのもなかなか難しかったと思うので、その自分のところでその販売している生地を使いながら既製服の方に少しずつシフトしていったんじゃないかと思います。
で今のお話聞いてると、その輸入の生地を使ってっていうところからもおしゃれだったんだろうなっていうのは思うんですが、現在私が知ってる限りのトンボ屋さんのイメージってちょっとエスニックっていう感覚があるんですけど、
はい、それはね、その要するに1966年に倉俣史朗さんっていうね、うん、後に世界的な有名な
デザイナーですね、はい、建築デザイナー、
建築デザイナーの方に、はい、店舗内装をお願いして宇野明さんに天井画を描いてもらったりとか、
まあ、すごいイラストレーターですよね、
で、その時はまだまあなんていうのかな、エスニックではなくて、うん、まあ、カジュアルウェアだったんですね。でその後、それまで、ま、木造の店舗だったのを、うん、鉄筋 の, ビルに変わってですね、うん、それからしばらくして父親がまあ、インドだとか、うん、インドネシア、ああい う, こうエスニックファッションにやっぱり何かそのこう惹かれるものがあったのか、うん、少しずつそういう方向に変えてったんですよ、うん、まあうん、まあ、一つにはカジュアルウェアみたいなものをやっぱりやる競合店がね増えたっていうこともあると思うし、うんうん、なんかやっぱりインドという、うん、そのあまりあの時代にやっぱりインド行く人いなかったのでね、うんうん、そういうこう民族的なものに惹かれる何かがあったのかもしれないですけど、でそこからまあトンボ屋というとそういうちょっとこうアジアンテイストなねお洋服というイメージが強くなりましたね。
うん、そうですよね、はい、ああいう系統のお洋服欲しかったらトンボ屋さんとか、逆にそういうの着てらっしゃる方、あ、トンボ屋で買ったのかなっていうね、うん、
そうですね、あの当時はあまりなかったので、うん、で今ももちろんそのインド、タイ、それからインドネシアのから入ったお洋服は扱ってはいるんですけども、うん、そのあんまりそのエスニックテイストを前面に押し出したというものよりも、お客様が結構年配の方が多いのでね、うん、そのやっぱりああいうその、その場所の国のそのお洋服ってやっぱり綿が多いじゃないですか、はい、綿というのはやっぱり着心地もいいしね、うん、ご年配の方にやっぱり着ていただけるようなお洋服が今はほとんどですね、うん、まあ、それプラス今は演習織物を使ったオリジナルの商品も、ね、もう6年目になるのかな、うん、それとまあ合わせてね取り扱いをしてますけど、
遠州紬っていう、はい、一大生産地が静岡県浜松市、
うん、そうですね、
まあ、浜松だけではなくってもうちょっとね掛川の方まで含めてもともとあったんですけれども、今少しまたね、作る方も減ってしまってはいるようなんですけど、うん、やっぱ違いますか、
違うというのはその生地ですか、うん、結局その最初は遠州木綿といって、うん、着物で使うねそのこう縦縞が、ね、のそのこう生地をね折ってたんですけども、うん、だんだんやっぱり洋服の時代になって、うん、コーデュロイですね、うん、まあ、当時ゴールデンといったを折り始めて、うん、まあ、その頃はね浜松はもう一大もうその繊維の、産地で、女工さんなんかももう量があってね、ものすごい数のですね量もそうだし、うん、生産に携わってる人も多かったみたいなんですけどね、まあ、中国からやっぱり安い製品が入ってきて、そこでだいぶやっぱりどうしてもね値段的にかなわないのでね、うん、でまあ淘汰された部分もあるんですけども、やはり残ったところはもうそういうこう同じものをね大量に生産するのではなくて、それぞれの織元で個性的な生地を織ろうということで、今残ってるところはそういったところですよね、うん、でうちのスタッフがまあ一軒一軒その そこに織本さんを訪ねて、
すごい
生地を仕入れて、でじゃあこの生地はジャケットを作ろうとか、シャツを作ろう、ワンピースを作ろうと、そういう形で製品化にしています。
じゃあそこから仕入れたものを今度は、デザイン縫製に関してはもうオリジナルで、
そうです、はい。
もうファンもだいぶ増えてきてるんじゃないですか。
そうですね、リピーターがだいぶね、あの増えてきたものですからね、まあ、うちとしてもやっぱり、リピーターということは一度買っていただいて気に入っていただいてまた来ていただいてるってことですので、まあ、なんとかこの流れを止めないように頑張っていこうとは思ってますけど、
あの着心地の良さっていうのを、まあ、買って着てみるとそれでね、感じてくださってファンになってく
る。生地がねやっぱりすごく凝ってて、あの特にその、ま、今 の, あの季節ですと麻のものがね、多いんですけど、あのいわゆるそのこうあの玉虫というか光の当たり具合によって色が変わったりとかね、そういう生地を作ってるのでね、
繊細ですね、
なかなかあれをね作るのは大変だと思うんだけど、やっぱりそれだけの蓄積というかノウハウがあるんでしょうね。
そういうことですね、わあ、これはね聞いていて、いやそれはいいなと、ちょっと見てみたいなという方も多いんじゃないかと思いますが、トンボ屋さんの七軒町のお店に行けば、
はい、はい、七軒町のお店で七軒町しか今お店ないですから
たくさんありましたけど、はい、ちょうど伊勢丹さんの前のところにありますので ね、はい、あちらに行っていただければ、はい、年間を通してだって今麺も朝も来たりしますもんね。
そうですね、今そう朝はもうね結構冬も着るようになって
ますよね、
少しね毛足のある朝なんかが出てきたので、あんまりそういう朝だから夏とかね、もう麺も一年中着てますからね、あんまそういう、まあ、ウールはさすがにやっぱり冬場の方が多いですけども、それ以外 の, その生地はあんまり季節関係なくなってきた感じがしますね。
まあ、個性的で着心地のいいお洋服を提供してくれているので、お洋服の話がだいぶ膨らんできましたけど、はい、この後ね、実は久保さんのもう一つの顔といいましょうか、音楽に詳しくていらっしゃるので、今日選んできてくださった曲とともにまたお送りしていきたいと思います。FM ハイ日曜サロン、今日は七軒町のトンボ屋の代表取締役3代目でいらっしゃいます、そして商店街振興組合七軒町名店街の理事長久保浩介さんにお話を伺っています。随分シックな曲が流れてます。
はい
相当音楽に対しても詳しいし、音源もお持ちだし、まあこれ七ブラという時代もありましたけれども、今も七軒町を歩くと心地よい音楽が聞こえてきますけれど、
はい、まあ、BGM もね一応僕が選曲をしてね、まあ趣味みたいなもんですけど流してます。ですから今朝の、9時半から夜の8時半まで11時間かな、1曲も重ならないで流れてます、
そこを歩くとだからつい鼻歌歌っちゃうんですあそこがまあ映画街であった時代、そしてそのように、まあ、七ブラと言われるような時代含めて華やかさとかおしゃれさとか、まあ、それぞれの商店街って特徴がありますけど、はい、七軒町ってまたそこで色合いが違ってましたもんね。
そう、まあ、やっぱり映画街としての歴史がね、長かったので、やっぱりまあ、七軒町昭和の頃はやっぱり七軒町に映画を見に来たっていう方が多かったんじゃないでしょうかね。
なんかデートがすごかったみたいですね。で今もその名店街としてやってらっしゃるたくさんのお仲間がいらっしゃいますが、はい、静岡一の繁華街、
はい、
そして一時はね全国的にも非常に栄えている繁華街として注目されていた中心部なんですけれど、はい、商店街、これは相当これも歴史があるわけでしょ。
町としてってことですね、まあね今商店街というと空き店舗も多くてですね、まあシャッター通りになっているところがね全国的にはほとんどだと思うんですけども、もうこの、まあ、七軒町含めた、まあ、極町公園町も奇跡的にですね商店街が残っているということでね、まあ、これは一つにはですねやはり静岡市がコンパクトシティということで、町づくりを行ってきたということは一つは大きいと思うんですね、でそれと七軒町に関して言えばですね今町中に住む方がものすごく増えてまして、
あ、そうなんですか。
高層マンションがここ10年ぐらいでたくさんできてですね、
はい、
でまだこれからも増える予定なんですね。で、まあ一つには、 まあ、これはそのマンションを作ってる業者の方からしてみるとですね、うん、住宅地にマンション建てるとね、高層化できないんですよ。5階建てぐらいしか。
ああ、高さ制限、
ね、高さ制限がね。しかも結構ね、やっぱり反対運動とかあってですね。
うちに日が当たらないとか。
そうですね。街中はね、そういうのがないんですよ。
あ、そっか。
それもあって、まあ、20階建てなんかでもね、あるでしょ。うんうん、で、それまあそういうこともあって、それとやはり団塊の世代ですとか、もうリタイアされた方っていうのは、もう通勤する必要がないので、駅に近いっていうことよりもね、その病院に近いとか、それからデパートに近いということで、そうです、はい、それで街中のマンションにもう、それから車もなかなかもう運転されなくなるのでね、街中だったら歩いていけるのでということでね、街中に住む方がね、すごく増えてるんですね。
あ、そうなんですか。でもアルティエというね、
はい、
それこそトンボ屋さんの隣になりますけれども、はいはいはい、新しく静勝さんのビルができまして、うん、はい、あそこに休日なども通ったりしますと、うん、すごくファミリーが多いので、
そうだからね、本当ね、静勝さんのアルティエができる前まではね、こんなにその子供たちがね、街中にいるのかっていうことが分からなくて、子供が遊ぶとかなかったのでね、うんうんうん、ところがふわふわドームっていうね、トランポリンみたいのが、
ちっちゃいものが、
そう、遊具ができたら、
はい、おまんじゅうみたい
のがありますけど、ものすごい子供たちが来るようになったので、ね、うん、あ、こんなに子供がこの界隈にいたんだと、うん、だってそんなに遠くから来るってことはないと思うので、
ね、そうですね、わざわざそこに行くことはね、
で、お役連れのね、皆さんが結構平日でもね、お天気がいいと皆さん来られてね、あそこで子供さん遊んで、うん、ちょうどステージのところをね、でこう、うん、休憩したりされてるのでね、
はい、ベンチ代わりになってますけど、ま
あ、だから、あ、それじゃあもう七軒町はね、その子育て支援を考えた、ね、商店街にしていこうと、
はあ、
それのきっかけになったのがアルティエだったんですね。
その様子を見てね、
そうです、はい、それまではそういうことが分からなかったのでね、
そうですよね、市民から見てもあの辺りに子どもが集って遊ぶなんていう姿ってちょっと想像できなかったですもんね、
う
ん、
そうですね、
うん、
だからまあその空き店舗もたくさんある、だけどもまあそれをなかなかね、やっぱり物販店だとか、それから飲食店にやっぱりこう入ってもらうといってもね、今その商売も簡単じゃないですから、まあそういうことで今静岡市の方にですね、街中にその子どもさんが安心して遊べる屋内型のその施設をその作ってほしいということで今要望を出しているところです。
うん、大きな商業施設でショッピングモールを作ったり、一つの街のように作ったりしてますけれども、それがそのままちょうど静岡市ってありえますもんね。そうなるとそういう施設があれば、安心して出かけてみられる、でそれこそ買う買わないは別にちょっと休日だから行こうかっていうことは、口の歯に上りやすくなりますよね。
そうですね、
うん、
で、まあ、ですから今七軒町でやってるイベントもファミリー向けのイベントにどんどん変えてるんですけどね、うん、
はあはあ、
でそういったところでやっぱりアンケートを取ると、うん、そういう屋内型で遊べるところが街中に欲しいというやっぱりご意見がすごく多くて、
うん、
でかといってね、これってやっぱり民間の業者でやってもこう収益が上がるものではないので、それで今、まあ、行政の方に、まあ、お願いをしてるところなんですけどね。
どういうものを大体こう考えてらっしゃるんですか、プランとしては。
まずその、ターゲットとしてるのは、うん、まあ、子どもさんつってもどんどん成長していくのでねで今札の辻にその子育て支援センターっていうのがあって、
ありますね、ビルの中ですけど、
はい、この間僕もそこは視察に中入ったことなかったので初めて見せてもらったんですけども、結構やっぱり就学前のその児童というか、うん、を中心として、まあ、預かることもするし、それからそこで、まあ、こうちょっとお父さんとかね、親御さんと一緒にこう遊んだりとか、うん、でそうなると七軒町にもしそういう施設を作るのであれば、まあ、僕はやっぱり小学校低学年、
うん、まあ、被らない、
そうです、はい、そういうお子さんに対しての、まあ、広場というかね、スペース、うん、にした方がいいんではないかなと。それともう一つは、単にその子供が遊べるだけではなくて、うん、その子供さんを持ってるお母さん、うん、まあ、お父さんもそうですけどもね、やっぱり子育てってこうやっていく中でいろいろこうやっぱ悩み事とか出てきますよね、
うん、
で住まいがマンションだから今個人情報がうるさいのでね、うん、隣近所で誰が住んでるかってやっぱりあんまりわからないんですよ。だからそういうこのコミュニティスペースとして情報交換ができるような、ね、うん、場所になればいいなというふうには 考えてますけどね。
ああ、なるほどね、そうですね、そういう情報交換の場にもなる可能性はありますよね。
それからその子育て支援のね、いろいろそのこう活動をやってるボランティアサークル、まあ、NPO も含めてです結構たくさんあるんですよ、はい、ですからそういった方 の, そのこう活動の場としてもね利用してもらえると思
います。いいですね、街、はい、が新鮮な感じになってきますね。
そういうことやってる商店が今ないんですね。だからやっぱり市県庁がモデルケースとなってですね、で、まあ、あの商店街はそのあのいわゆるその出生率を上げるとかねそういうことはできないのでせめてね、お子さんを持った方の何かそのこう支援とかね、そういう形でこうまあ協力できればというふうに思ってますけど、
その子たちもその町でそうやって育ったっていうのは町に対する愛着ですとか、今非常にねシティプライドってことも言われますけれども誇りにもなっていきますよね。
それねおっしゃる通りでね、まあ、いわゆるシビックプライドって言われてるですね、僕も結局出現地で生まれ育ったのでやっぱり町のために何とかしたいって気持ちがあるんですね、だからやっぱ子どもの頃からその町に、まあ、この今回の場合商店街になりますけど商店街に親しみを持ってもらうとね、その仮に、まあ、大学がねその東京だとか他行ってもね、また就職するんだったらって戻ってきてくれる一つのきっかけになるんではないかっていう気もしてます。
確かに自分たちの街がどうなっていくんだろうということを気にかけている方大勢いらっしゃると思うんですけど、現状として、まあ、トモヤさんはね100年今年、
はい、
3代目いらっしゃいますけれども、はいはい、現状として今静岡のこの繁華街っていうのは元からあったそういう長い歴史のあるお店ってどのくらい残ってるんですか？
そうですね、やっぱりお茶屋さんなんていうのはもう400年以上ね続いてるところもありますし、いやうちなんか100年なんていうのはねまだ
そんなにひよっこですか？
まあ、ひよっことは言わないですけどもう全然もっと先輩がたくさんいますので、ね、ただまあうちみたいにファッションでですね、ファッションで移り変わりが激しいのでね、100年というのは、まあ、その中では珍しい方かもしれないです、
はい。これでもそういう昔からあるお店にやっぱり残ってほしいっていうのはカスタマーとしてはね、ええ、お客さんとしてはすごく思うところなんですけどね、ええ、まあ、大変でしょうけど皆さん。
そうですね、
なんかその辺のプランっていうのはないんですか？
いやまあねこればかりはねやっぱり後継者の問題はねどこもやっぱり悩みの種だと思うんですけども、まあそうですね、今その、まあ、どこの商店街とは言いませんけどもねチェーン店ばっかになっちゃってるところもありますよね。で本来ねやっぱりそこはご自分の土地だと思うのでね、そこに例えばテナントで入る方っていうのは家賃を払って出てるわけじゃないですか、で、ね、リスクも大きいですしね、ですからね本当やっぱりちょっとそこはね踏みとどまってですねご自分で商売やっていただくっていう方がね増えるとそんなにこうチェーン店っていうのはね日本全国どこにでもこう出店しますから、どうしても同じような商店街になってしまいますけど、やっぱりそこで自分でご商売やるっていうことがそういう個性的な商店街につながるんではないかというふうに思いますけどね。
今またその親から子へってなかなか継承が難しい時代でもあるので、そんな場合にはそのお店に対して本当に親身になってやりたいと思って手を挙げてくれる人がいれば、そういう方にお任せするっていうのも手ですよね。
はい、だと思います。それは
そうやって静岡の街ならではの商店街が続いていってくれることを市民の皆さんも多分望んでるとは思うんですけどね、これからどんな風に変わっていくと思っていらっしゃいます？
そうですね、とにかく街中に今住む方が増えてるってことはね、これは商店街にとってはやっぱりプラスになると思うので、そういう方たちにとってやっぱりそのこう住みやすい商店街、大体のお買い物はあんまり車で郊外に出なくてもですね、揃うようなで、またその商店街自体がですねそういう子どもさんの遊び場になったりですとか、僕が昭和の頃がやっぱり あの子供時代で、うん、あの七軒町で遊んでましたから、
まあ、今何してどこで遊んでたん
だ。いやだからね、特に別にそういう遊ぶ場所があったってわけではないんだけども、ねうん
まあ、公園とか緑地帯山とか、まあ、
それからね、あとは街中なのでね、例えば今の伊勢丹の前身の田中屋の屋上にね、やっぱりそういうちょっとこうあの、まあ、ゲームセンターとは言わないけど、なんていうのかな、
子供がちょっと遊べるところが
あって、それからあとはあの静勝の映画館の上にやはりそのあのちょっとアナログのこうゲームセンターみたいなものがあってね、まあよく行きましたよ。もうエレベーターがあってね、うん、そこのエレベーターがデパートだとエレベーターってエレベーターがあるって当時言ってね、はあはあ、あのだけど人がいないからね、もう勝手にねもうほら お金なんかねそのすぐなくなっちゃうから、それ終わるとエレベーターで 上上がったり下がったりで、それでも学校に青葉小学校に通報されて怒られましたね。それでもよく言ってましたね。
まあ、そのくらい賑やかな街であったことは確かですもんね。
子供が多かったので、ね、実際でほとんどやっぱりあの僕の友達も、その七軒町とかこの近所でお店をやってて、うん、でその1階が店舗で2階が住まいっていう作りだったので、うんうん、だから当時はみんなやっぱり子供があの街中にたくさんいたんですね。
そうですね。
でそれが一旦そのこうやっぱりあの商店主が街中に住まなくなって郊外に住むようになって、
あ、そうなんですね。そう
でだから夜は本当に誰もいなくなるっていう状況だったのが、今またね、うん、あの商店主ではないんだけども、うん、街中にこう住む人が増えてるっていうので、うん、少しまたその昭和の頃の状況に近くなってきたっていうことが、
はあ、面白いですね、
うん、あるんです。
ついでに言うと、どうやら国道1号線 JR 静岡駅を出て北口から上をそのまま通って、はい、まあ、高野町そして呉服町方面に行けるように今考えているというプランが出てきていますけど、はい、これについては、
うん、まあ、あの本来はやっぱりそうすべきでしょうね、平面でね。ただやっぱり今まではあの国道1号線の通行量なのかの問題でね、それができなくて地下からのアクセスっていうことだったんですけども、ただずっとやっぱり今まで JR の静岡駅から地下を通って、うん、高野町で地上に上がるという、うん、あのスタイルで来たのでね、そうなるとやっぱりその地上から、直接高野町に入れるようになると、じゃあ地下はどうなるのかと、まあいろいろねその辺の問題はね、あると思いますけどもね、
高野町のその地下街っていうのもあれも一つ面白いですもんね、
ですからまあただね、それはやっぱそれじゃあ例えば地下に関してはもう少しの別の施設を入れるとかね、そういうことも含めてですね、
考え方変えていくっていう、はい、そうですね、新しい時代に新しい街づくりが始まっているのかもしれないですね。今日はなんか明るい未来について伺っていただきましてありがとうございます。七軒町のトンボ屋の3代目代表取締役、そして商店街振興組合七軒町名店街の理事長久保浩介さんでした。
FM ハイ日曜サロン、この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、 SBS メディアビジョン、プレス金型の理工製作所の提供でお送りしました。